はい、トカゲ2期のリーダーでございます。今日は12月2日金曜日の朝ということで、皆さんおはようございます、もしくはお疲れ様でございます。はい、今はですね、出勤中の車の中からお届けしております。こうやって車の中からお届けするのはだいぶ久しぶりですね。はい、1周年じゃないな、100回記念の時ぶりかなと思います。はい、というわけで今回はですね、もう超久しぶりに読書感想のコーナーをいきたいと思います。よいしょ、はい、ノリダ本読んでんのかって読んでないぞってね、はい、感じなんですが、今回は読み途中のものなんですけれども、今読んでる本についてご紹介しようかなと思います。この私が所属している樋口塾の読書感想会というのは、1文字でも読めば確かね、配信してよかったと思うんで、ちょっと乗っかろうかなと思いました。ご紹介する本は岡本太郎の日本の伝統という本ですね。はい、ちょっと出版された年とか思い出せないんですけど、確か1970年代だったかなに、最初出版された本だったと記憶しております。間違ってたらすいません。なんですけれども、はい、なんでまあこの本を読んでるかというとですね、先日、東京の上野にあります東京都美術館で開催されているあれはなんて言うんだっけな、展示岡本太郎っていうのがですねありまして、それにですね、実はあの仕事のなんていうのかな、仕事仲間自分の会社じゃない仕事仲間と行ってきまして、はい、2人で行ってきたんですけれど、めちゃくちゃその岡本太郎みがね良かったんですよ。はい、以前同じ塾生の伊沢さんも行かれたということで、すごい楽しみにして行ったんですけれども、まあ、やっぱ良かったですね。はい、まあ岡本太郎について話し始めるともう読書感想会じゃなくなってきちゃうので端的に言うとですね、岡本太郎のそのなんていうのかな、言葉選びとかですね、絵の表現であったりとか、そのインパクトの強さになんか憧れがあるんでしょうね。はい、今自分のことをひ弱だなって思ったりとか、まあ、体自体もかなり細いんで、こうなんていうのかな、自分の中にこう強さを感じることが少ないんですよ、私自身はね。なんでそのまあ強さに憧れを持っ憧れというかな、なんかこう尊敬している、私にとってはかなりこう岡本太郎の強い姿勢、爆発とかですね、戦いとかですね、自分自身を殺すとかねそういう極端な表現がね、なんかこと心に刺さるんですよね。はい、はい、ちなみに私が一番好きな岡本太郎の絵はですね、まあ、かなりマイナーなんですが、空間という絵でして、黒い背景の中に、白い布のようなものがこうなんていうのかな、こう浮いてるような感じで、外側が白、片側が白、片側が赤みたいな布をこう持ってるような絵があるんですけれども、その絵がねもう抜群に好きなんですよ。これもなぜかと言われるともう感覚でただ好きとしか言えないんですが、はいですね。 まあ、その空間という映画非常に好きで、まあそれに近い赤という作品が何個かあるんですけれども、その赤のシリーズもね、もうめちゃくちゃ好きなんですよね。はい。だからもう読書感想になってないんで、はい。でその、展示岡本太郎のですね、まあ、物販がもちろんありまして、そこで岡本太郎の、出した著作がかなりの種類置かれていたので、何冊かな、5冊買いましたね。はい、文庫本のサイズで5冊買いました。有名なものだと毒を持てとか、自分の中に毒を持てとか、あとピカソと僕だったかな、何だったかな、忘れちゃった、などなどですね。はい、購入して、それらも、まあ、今後読んでいくんですが、最初に選んだのが日本の伝統です。で岡本太郎はもともとですね、フランスパリに在学中にマルセル・モースという人類学の、有名な先生のもとに、まあ、少しだけだと思うんですが勉強してた経緯もあり、その民族学というか人類学に対してかなり興味がある人だったようですね。はい、なので、岡本太郎自身も自分でカメラを持って、さまざまなところにフィールドワークまで行かないんですが、取材に行って自身で写真を撮るというようなことをよくやっていたそうです。でこの日本の伝統という本は、まあ、私もまだ1章しか読んでないので語るなよって感じなんですけれども、なんていうのかな、日本のその1970年代当時の、まあ、岡本太郎の雑感みたいなのが書いてあるエッセイに近いっちゃ近いかな、エッセイまでいかないな、なんだろうな、はい、雑感って感じの本なんですが、今のところ私が読み取った内容としてはですね、伝統という言葉に踊らされるんじゃないぞと、その歴史もまあ確かにある、でそれは大事だけど、それをまざまざとお前の目で見なさいっていうようなね感じなんですよね。はい、分かりにくいかな、すごいこの何て言うんだろう、まあ例えば能とかを見た時にめちゃめちゃ古典芸能じゃないですか。で私実際に見に行ったことがないので、テレビで何か NHK で流れてるなぐらいでしか見たことはないんですが、まあその、コンテンツをその歴史とか文脈とかその勝手に装飾せずにそのものそれ自体を見なさいという継承でした伝わってんのかな私もコーヒーで言うとその生産地の思いであったりとか、なんかねやってる取り組みであったりとか、あとなんだろうな、その文脈っていうのを飾り立てて、ここのこういう影響からこういう手が入ってこういう味になったのねみたいな話もよく聞いたりするんですけれども、まあまずは飲んでみなさいよってという岡本太郎のなんかコメントを借りるとですね、まあまず飲んでそれ自体を楽しもうよというスタンス全然まとまってないですけれども、まあ、そんな感じのメッセージが込められているなと思いました。でそれなんですけど、まあ言い換えると客観視して冷静にそのものを見るであったり、楽 しめということなんですが、客観的に見るとかですね、まあ、あと過激な言い方だと自分自身の敵は自分なんだからみたいなことがすごい書いてあるんですけれども、まあその当時の言い方だとそういう風に強くなると思うんですけど、今風に言うとなんか古典ラジオのですねメタ認知に近いようなものをすごく感じていまして、はい、文章の中にですね、なんて言うんだっけな、なんかその学者さんの文章が引用されてたりするんですよ。奈良県に行ってわびしい、わびさびを感じる道から駅前に出てすごい汚いパチンコ屋さんであったり飲み屋街がガヤガヤとあって、なんたることかみたいなね、日本は廃れてしまったみたいな文章を書く先生がいるけども、全然メタ認知が足りとらんとそのガヤガヤしてる風景にその書き手である学者さんはきっと背広を着て中年で陰鬱な顔で歩いていたら、もうその現場にぴったりじゃないか、笑わせてくれるわみたいなねことを書いてるんですがそんな感じで全然話がつながらないですが、メタ認知をして自分を自分とまず認めて、世界を世界と認めるというか認識して、で歴史は歴史でそこにあったと認識をしてからがスタートでしょっていう、そのメタ認知提唱感がですね、おーと思ってビビビと来た第一章でございましたこれで伝わってる気がしないんだけれども、まあ、読書感想なんでね、はい、思ったことを言えばいいという、はい、やっぱり岡本太郎の、まあ、言ってることが全部正しいって思ってるわけではないんですけれども、なんかその姿勢であったりとか言葉選びもね、なんかなんていうのかな、強くてまあまあまあって落ち着けよって思うこともあるんだけど私からしたら非常にたまにねいい言葉選びをいただくので、いただくというかされてるので、ね、その表現いただいたって思ったりですね、楽しませていただいております。というわけでちょっと電話に出ていたので途中切れてしまいましたが、こんなところでよろしいでしょうかね。はい、取り留めもない読書感想会でございました。今回もお聞きいただきありがとうございました。のりだーでした。